6月定例会質問。市政のここが聞きたい。質問議員の顔写真と QR コードがあります。防災、日本共産党倉敷市議会議員団、田辺真美。坂釣り区港は誰がどの時点で指示を出し、閉鎖するのか。県管理の坂釣り区港は誰がどの時点で指示を出し、どのように閉鎖するのか。また実際に閉鎖の訓練は行われたのか。市、県が水位 11.6 メートルを超える時点で閉鎖指示を出す。坂釣り区港はスライドゲート式に改良され、少人数短時間での閉鎖が可能となった。県が行う閉鎖手順には、業者待機指示、水位 8.7 メートルを超えた時点での交通規制指示、避難判断水位 11.6 メートルを超える時点での閉鎖指示があり、それぞれのタイミングで市へ連絡が入る。県は6月に閉鎖の手順訓練を実施し、今後も毎年出水期前に訓練を行う予定と聞いている。無所属クラブ原田良吾。現場主義で災害対応の検証を。災害対応の検証を簡単にやり過ごして災害に強い町づくりを進められるのか。現場主義が不罰の信念なら、再度災害対応検証報告書をまとめるなり、災害現場での職員の気づきや体験など生の証言を集めて記録する手法である災害エスノグラフィーを作るべきでは。市、現在の検証報告書を基盤とし災害対応を充実させたい。災害対応検証報告書は職員の意見調査すべてに目を通し、核となる担当職員の話を聞き、今後の災害対応、市民の避難支援、地域での防災減災対策の方針をまとめたもの。この報告書を基盤として活用しながら災害対応を充実させたい。未来クラブ中西公人。新地森池に導入されるため池水位監視システムの有効性は、郷内地区の君にある新地は、過去の改修で新て排水路が少し高くなり、池に流入する小原川と高低差がほとんどなく、流入箇所近辺の道路が毎年冠水している。この新地にため池水位監視システムを導入すると聞くが、地元住民の不安解消のため、台風など災害が予想される場合の有効性について説明を。市、地元関係者と相談し、有効な活用方法を検討していく。防災重点ため池である新地の水位計の設置を検討している。農業土木委員やため池管理組合などの地元関係者と相談しながら、水位計の情報の有効な活用方法を検討していく。日本共産党倉敷市議会議員団、三宅誠氏。洪水・土砂災害ハザードマップの浸水区域変更の理由は、平成28年作成の洪水・土砂災害ハザードマップでは、浸水想定区域だった水島地区の一部が、令和2年改定のものでは浸水しないとなった。想定雨量が同じなのに大きな変更だが、どのような条件の変更があったのか。令和2年版では一部の地区で浸水想定区域が変更されていますと書かれて、倉敷市令和2年度版洪水土砂災害ハザードマップ水島地区と書かれて地図があります。市、国がより詳細な地域データを反映、解析した結果による。ハザードマップは、国と県が公表した堤防の決壊時の浸水区域と深さを表示したもので、浸水区域の変更は、国が浸水想定により詳細な地域データを反映させ、解析した結果。内水氾濫などもあり、すべて安心ということではないので、区域の変更などと合わせて市民に広く広報したい。健康。日本共産党倉敷市議会議員団、田口明子。 新型コロナ第2波に備え、速やかに PCR 検査できる体制を、新型コロナウイルス感染の第2波に備えて、症状がある人や濃厚接触者など、検査を必要とする人に対し、これまでの枠組みにとらわれることなく、速やかに検査をする体制が求められると考えるが、市の見解は、市、必要な人への検査を速やかに実施できる体制を整えたい。保健所では新型コロナウイルス受診相談センターで相談を受け、必要な人に検査を実施してきた。今後、第2波による感染の拡大時にも、必要な人への検査を速やかに実施できるよう体制を整え、医師会などと常に連携し、充実に努めていきたい。新生クラブ松成康明。検診車両による巡回型検診の今年度の計画は、検診車両による巡回型検診は、新型コロナウイルス感染症対策などで8月末まで中止された。今後、受診者密集を避ける環境整備や1日の受診可能者数などさまざまな工夫が必要と考える。今年度の受診計画は、市、感染防止に努め日程も再編成する。3密を避け、検診者に同時に入る人数を制限したり、受診者ごとに検査機器を消毒するなどの感染防止対策を検討中。また、地区ごとに会場を集約し、広めの会場で時間を長めにするなど、日程を再編成している。再編成後の日程や会場などは、決まり次第広報誌などで周知する。公明党倉敷市議団新垣敦子。子宮頸がんワクチンの定期接種最後の年であることの通知を。子宮頸がんワクチンは、定期接種の機会を逃すと5万円以上の費用負担となる。対象年齢の最後の年となる高校1年生相当の女子のいる家庭に通知してほしいがどうか。市、県と連携し、ワクチンの正しい知識の普及啓発を行う。ワクチンに関する正しい知識の普及啓発は重要と考える。新たに定期接種の対象となる小学校6年生と最終年度前の中学校3年生の女子の保護者に、令和2年度もリーフレットを配布予定。高校1年生をはじめ、他の年代の対象者及び保護者にも、県と連携し、効果的にワクチンの正しい知識の普及啓発を行う。岡山県が作成した子宮頸がん予防リーフレットと書かれ、写真があります。生活、未来クラブ小郷ひな子。一人親家庭が養育費を確実に受け取れる仕組みを、兵庫県明石市では、一人親家庭が確実に養育費を受け取れるよう、市と民間の保証会社が連携して仲介する事業がある。倉敷市でも導入してはどうか。市、関係機関と連携し、養育費確保を含め支援に取り組む。養育費の確保や面会交流の実施が、子どもの健全育成に必要と認識している。養育費面会交流相談のスキルアップに取り組んでおり、厚生労働省所管の養育費相談支援センターと共催で、ひとり親支援担当職員を集めたスキルアップ研修も開催した。今後も関係機関と連携し、養育費確保への支援を含め、ひとり親家庭への支援に取り組む。倉敷創生クラブ伊藤祐樹。経済的に困っている学生のため、奨学金の貸付要件の見直しを。倉敷市の貸付型奨学金が無利子にもかかわらず、応募者が少ないのは、貸付金額が大学生でも4万円と少なく、他の奨学金との併給もできないためと考える。制度を生かすため、平均付加としている要件を撤廃、もしくは貸付金額を引き上げるべきでは。 市、他の奨学金制度の状況を見ながら検討していく。他の貸付型奨学金との併給はできないが、給付型との併給は可能。併給付加の要件や、貸付金額は将来返還金が負担とならないように考えたもの。応募者が定員に満たない近年の状況を踏まえ、他の奨学金制度の状況も見ながら検討していく。新生クラブ大森秀幸、遺留金取扱いの条例の制定と国への法的整備の要望を。神戸市は身寄りのない人の遺留金を取り扱う条例を制定している。倉敷市も制定すべきでは。また遺留金の取り扱いの法的整備と地方自治体への帰属などを国へ要望すべきと考えるがどうか。市、中核市市長会などを通じて国に要望していく。今後、身寄りのない一人暮らしの人の増加が予想され、結果として法律に根拠のない遺留金の保管が発生することも懸念される。こうした課題に対応するため、遺留金の取り扱いに関する根拠法を国の責任で早急に整備するよう、中核市市長会などを通じて要望していく。施設、無所属クラブ、時尾博之、小島地区に整備予定の学校給食共同調理場の設置場所は、市内に3カ所程度設置する学校給食共同調理場の一つを小島地区に整備するための経費が予算計上されているが、具体的な設置場所はどこか、また残り2カ所程度の調理場も小島地区と同じく民間活力導入可能性調査を行うのか。市、旧会議大学校跡地を候補地として検討している。小島地区に整備する給食調理場は配送の利便性が高く、現在国が売却を進めている旧会議大学校跡地を候補地として検討している。残り2カ所程度設置予定の共同調理場も倉敷市 PFI 活用指針に沿って民間活力の導入を検討していく。日本共産党倉敷市議会議員団末田正彦、小島地区への学校給食共同調理場建設計画の撤回を求める。倉敷中央学校給食共同調理場では学校給食衛生管理基準で定める2時間喫食が3割弱しか守られていない状況が常態化している。共同調理場では食数を1レーン1000食程度に減らさない限り2時間喫食は守れない。2時間喫食問題の解決が見通せない中、新たな共同調理場の建設は公金の支出として適正でなく、同じ過ちを犯すことになる計画は撤回すべきでは。市、基準に適合した施設とし、安全安心な給食を提供したい。小島地区に設置する共同調理場は学校給食衛生管理基準に適合した施設とし、安全安心な給食を提供したい。新生クラブ大橋武義、倉敷市民会館駐車場の整備計画と効果は、美観地区周辺の交通量抑制のため市民会館の駐車場を市営駐車場にし、また軟水対策として透水性コンクリート舗装にすると聞く。整備計画と効果は、市、駐車台数は22台増、雨水流出量を軽減することができる。計画では駐車台数は現在より22台増の173台、透水性コンクリート舗装の採用により時間雨量20ミリの土砂降りでも約30分は敷地外への雨水流出を抑えることができ、さらに路面温度の上昇を抑える効果もあると考えている。ただ強度では劣るため、大型バスや 搬入用トラックの走行スペースは通常のアスファルトで舗装する。市営駐車場として整備予定の倉敷市民会館駐車場と書かれて写真があります。未来クラブ矢野修子。倉敷北児童センターの新築西岡荘の改築にあたっての要望は、倉敷北児童センターの新築西岡荘の改築にあたり、利用者からの要望の内容は、またその意見は反映されているのか。市、施設の改善点や要望を新施設へ反映させる。北児童センターでは、調理ができる部屋の設置や、乳幼児と小中学生の遊び場を分けてほしいとの要望に対して、食育活動室や乳幼児用スペースを設ける予定。西岡荘ではカラオケや卓球などが継続できるよう近隣へ配慮してほしいとの要望に対して、音楽や運動などの活動を行う部屋に適切な遮音性を確保するなど、施設の改善点や要望を新施設へ反映させる。都市整備。公明党倉敷市議団薮田隆則。用水路転落防止対策の状況は、県が策定した用水路等転落事故対策ガイドラインに基づき、市内全域で調査を行い、用水路転落防止対策を計画的、効率的に進めると聞く。これまでの実施状況、また今後の取り組みは、市、対策すべき場所を選定済み、危険度が高い箇所から実施する。地域の実情に詳しい住民に協力してもらいながら、水路の深さや幅などの構造的な観点と、小中学校の通学路や高齢者施設の有無などを考慮して危険度判定を行い、転落防止対策を講ずべき約2000箇所を選定した。今年度は危険度が高い箇所から約500箇所分、約26km について転落防止策や視線誘導標などの設置を進める。倉敷希望の会日向豊。都市計画道路の生坂二日市線と二日市曽根線の整備予定は、生坂二日市線とその延長である二日市曽根線は、地域の人から早期の事業着工が期待されている。今後の整備予定は、市、県と連携し実現に向けた検討を進めたい。生坂二日市線は小町トンネルの東側から国道2号までが未整備で、国による国道2号の渋滞緩和など対策案の検討に合わせ、6月補正予算に測量や予備設計などの委託料を計上している。帯江から茶屋町を経て岡山市曽根へ向かう二日市曽根線は、早期実現に向けた進捗を図るよう県に要望している。今後も県と連携し、両都市計画道路の実現に向けた検討を進めたい。都市計画道路整備一図より抜粋、一部加工していますと書かれて地図があります。保育。公明党倉敷市議団井出妙子。公立の保育所にも保育業務支援システムの導入を、6月議会で保育業務支援システムの経費助成の予算が計上されているが、現場の保育士にどのような負担軽減が見込まれるのか、また公立の保育所でも導入すべきと考えるがどうか、市、負担軽減につながるシステムの導入を検討する。当公園の管理・指導案や日誌などの作成、保護者への連絡帳などさまざまな機能の活用により、現場の保育士の負担軽減が見込まれている。今回の予算は民間の保育所などへの助成だが、公立・民間ともに保育士の確保が難しい状況が続いており、今後、公立でも負担軽減につながるシステムの導入を検討する。